聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書15章18節から23節までです。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。本日は主イエスに選ばれた人たちが受ける憎しみ、そして忍耐の末の勝利について、主イエスに選ばれた人たちが受ける身に受ける苦し憎しみ、そして忍耐の末の勝利についてです。第1点目がイエス様に選ばれると神様に祝福されるがゆえに周囲から憎まれるという話です。ヨハネによる福音書15章の19節で主イエスは言われました。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。救い主イエスを信じると、この世にはない天国からの祝福がたくさん降ってきます。主イエスが十字架で流された血によって罪許され、心清められるので永遠の命までいただいて神の国を相続することになります。そのように死後の世界で祝福されるばかりか、実はこの地上にいる間にも天国からの恵みに恵まれていきます。信じない人から見ると、信じている人たちというのはとってもラッキーだと見えます。もらい分が多くて心も幸せだというふうに見えます。神様と人とに愛されているからですけれども、それが周囲の方々の嫉妬心をかきたてるものとなってしまいます。自分たちだって同じくらい努力しているのに、どうしてあの人たちはラッキーなのかと言われてしまいます。2番目はイエス様に選ばれると大胆な信仰のゆえに周囲から憎まれるということが起こります。この第2点目が本日の中心です。イエス様に選び出されると、その信仰ゆえに周りの方々から白い目で見られ、常識外れだ、クレイジーだと思われてしまうことがあります。聖霊と共に歩むからです。例えば旧約聖書の創世記37章にヨセフという少年青年が出てきます。イスラエル民族の大元であるヤコブの家族を飢饉、飢えから救い出して、この70人のに過ぎなかった家族を数百万人にの大民族に育てる、その礎を作った立役者がヨセフです。青年ヨセフはある晩夢を見ました。10人の兄がヨセフにひれ伏すという夢でした。また兄弟だけでなくて、父母までも、お父さんお母さんまでもヨセフにひれ伏すという夢も見ました。でその話を家族に彼は語ってしまいました。 で、それが火に油を注ぐ結果を招いたのです。ヨセフは多くの兄弟の中で特に父親からエコひいきをされていましたけれども、その上でさらに兄たちがあのヨセフ、チビのヨセフの前でひれ伏すのかという話まで出てきてしまったので、兄たちは結託してヨセフを通りがかりの商人に奴隷として売り飛ばしてしまいました。夢の話をきっかけとして兄たちがヨセフを心の底から憎むようになってしまったからです。本当であれば殺していたところをなんとか奴隷で売り飛ばすということで話が落ち着いたに過ぎませんでした。しかし当のヨセフはこの夢を通してもたらされた神様の計画が必ず実現するに違いないという純粋な信仰を持っていました。そしてその内容を無邪気にも兄たち、そして親にも話してしまい、その末に悲劇的な事件が起こったというわけです。同じく旧約聖書の出エジプト記2章を見ますと、モーセという人物が出てきます。モーセはレビ族に属するイスラエルの人でしたけれども、なんと現地のファラオの王女に見出されて、エジプトの王族としての一員に加えられ、当時の最高の教育を受けて金銀財宝に囲まれて暮らしていました。町を歩けば気づいた国民がモーセの前にひざまずくこともあったでしょう。欲しいものは何でも手に入るという境遇にありました。ところが40歳を迎えた時に大きな決断を下します。エジプトの奴隷だったイスラエルの民族を神が救い出そうとされているということに気づきました。で、その計画実現のために特権を捨てて人生を神に捧げることにしたのです。すなわちエジプトの王族としての立場を捨てて神の民イスラエルの民族と共に虐待を受けるという道をモーセは選びました。こんな大胆な決断をモーセが下したというのに、肝心なイスラエルの人たちはモーセを理解することができませんでした。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのかとモーセを突き放すことになります。モーセの純粋な信仰と自己犠牲の決断は同胞の民には通じないで、かえって憎まれてしまいました。旧約聖書サムエル記上17章にダビデという少年が出てきます。神様にから油注がれてサウル王の後継者として選び出された人物です。当時イスラエルの民族はペリシテという民族にいたぶられて困り果てていました。ゴリアテという巨人が立ちはだかってイスラエルの民族を食い尽くそうと毎日40日40夜にわたって脅しをかけていました。ダビデにとってこのゴリアテの挑戦というのは生ける神の戦列軍隊に対する無礼極まりない挑戦だというふうに映りました。ダビデは少年でしたけれども勇敢で、飼っていた羊がライオンやクマに襲われると、そういう獰猛な動物野獣を自ら自力でこう倒すという経験を積んでいました。ゴリアテを目にした時にダビデは神様が自分を通してイスラエルの民を救おうとされるというふうに感じることができました。しかし一番上の兄エリアブは憎しみを抱いて次のように言いました。 お前の思い上がりと野心は私が知っている。こんなふうにダビデ、末の弟をこき下ろしていました。しかし少年ダビデはご存知の通り、河原にあった石一つを持って剣も槍もないままでこのゴリアテを倒してしまいました。それによってペリシテ軍は敗走しました。新約聖書にはイエスという青年が出てきます。自分が神から使わされたメシアであるということを自覚して、イスラエル民族の間を練り歩いて神の言葉を伝え、悪霊を追い出し病を癒して回りました。人気が高まって民衆の心がユダヤ教の指導者から離れていきました。もしそのまま働きを続けるのであれば、指導者に憎まれて命が危うくなるというところまで来ました。しかし青年イエスにとって、ユダヤ人というのは飼い主のいない羊の群れのように弱り果てて打ちひしがれていた人たちというふうに見えました。放ってはおけませんでした。構わずに神への信仰、希望、愛を伝えて回りました。こうして指導者たちの嫉妬心はクライマックスに達し、ついに十字架にかけられて殺されました。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。そのように主イエスは15章18節でおっしゃいました。現代私たちは主イエスに選び出され、主イエスにつながり、信仰を持って歩んでいます。しかしそれは周囲から憎まれることがあるということを示しています。神は人間の常識に配慮して生きる方ではないからです。ですから神様の御業、ご計画は人間にとって時に想像を絶するようなものとなります。私たちはそれを見せられて信じて歩むときに、常識に縛られた人たちの間で嫉妬心を書き起こすことになってしまいます。私たちの信仰が時に非常識でクレイジーなものというふうに思われてしまうからです。私たちは聖霊に導かれるままに歩みます。すると悪い霊が騒ぎ立てます。悪い霊は聖霊に押し出されて出てきた私たちの信仰という杭を打ちのめそうと、叩きのめそうと力を尽くすことになります。出る杭は打たなければならないと画策するからです。私たちは地の塩、世の光として歩みます。塩は物が腐るプロセスに待ったをかけます。光は闇の力を打ち砕きます。誘惑に負けて腐っていく人たち、闇に安住して甘い汁を貪る人たちにとって、こういった地の塩、世の光というのは迷惑そのものです。ここでも出る杭は打たれることになります。私たちの社会では角が取れて丸くなるということを成熟したというふうに、良いことだというふうに考えます。確かにイエス様に結ばれて信仰、愛が深まっていくと、神様の品性を分けていただいた分、人格的には丸くなります。いいことですけれども、必ずしも丸くなるということが良いこととは限らない分野があります。それは信仰の分野です。人格が丸くなるのはいいけれども、信仰まで丸くしてはなりません。信仰というのは神様がこれからなさろうとしている御業を事前に知らされて、それが実現するという前提に立って行動することです。 全能のある神様が実現されようとしているご計画に対して自分から参加していくということです。神様のご計画は奇想天外で、時に人間の常識に全く配慮されないまま計画を進めていかれます。神様の計画は神聖で、人間が自分勝手に思い描いた夢とは筋が違うものです。信仰というのはそもそもいつまでもとんがっていなければならないものです。丸く収めてしまったら欠けてしまうものです。角が取れて丸くなった信仰、常識に沿って歩む信仰生活というのはほぼ死んだ信仰と似ているものとなってしまいます。しかしあまりこういう考え方が話されていなかったのだと思いますけれども、多くの私たちの社会のクリスチャンは人格的に丸くなるということと信仰の上で丸くなるということの区別がなかなかつかなかったと思います。教会に長く通えば通うほど周りの人に迷惑をかけないで、行こうという配慮のためだと思いますけれども、お行儀の良い信仰に立って生きていこうというのがだんだんと身についてしまいます。出る杭になって打たれるよりは丸まって周りの人たちと仲良くという思いが先に立ってしまいます。その結果、多くの教会は発展のきっかけをつかめなくなっているのではないかと案じています。信仰というのは私たちに楽ちんな生活を保障するものではありません。時に冒険的でかえって周囲に波風を立たせてしまうもの、それが信仰です。ですからイエス様はおっしゃいました。ヨハネ福音書12章です。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。使徒パウロも記しています。ローマ書12章です。この世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさい。プロテスタント教会は500年前新しく登場した印刷物に新しい教えを記すというメディア革命を味方につけて発展し、名脈を保ってきました。新しく登場した印刷物に教えを記してみんなで共有するという、そういう当時のメディア革命を味方につけて私たちの教会は発展してきました。今新たなメディア革命としてインターネットによるデジタルでの情報の流通とか動画というものが流行っていますけれども、それを私たちが味方につけて使いこなせるまでには至っていません。しかしこの技術をもし使いこなせることようになったら、私たちの今捧げている礼拝の形も随分と変わってくるのではないかと思います。教育の分野で言えば、昔勉強といえば学校に行って先生から話を聞くというのが勉強でした。しかし今勉強と言いましたら、インターネットで動画を見たり自分たちで調べたりしながら 4,5 人で集まって話し合いながら答えを探っていくというのが、それが勉強というふうに変わってきています。昔は答えが決まったことを学ぶということが多かったんですけども、今は答えが見えない中で手探りの状態で新しい知識を作っていかなければならない時代だからです。同じように昔キリスト教といえば礼拝に出て牧師の話を聞くというのが その信仰を強める方法でした。しかしこれからは互いの聖書解釈、互いの体験談を教会に持ち寄って、信じる者同士交流の中で恵みを体験していくというのが中心になっていくだろうと思います。みんなで誰かの話を聞けば済むという時代がだんだん過ぎ去っていっているからです。そういう話、教えというのは自宅でも聞けるからになっています。私があなた方を世から選び出した、だから世はあなた方を憎むのである。信仰のゆえに人に憎まれることを恐れてはなりません。一粒の麦は死ねば多くの実を結びます。ヨセフ、モーセ、ダビデ、主イエスが憎まれたように、とんがった信仰を持つと私たちも憎まれるということを体験することになります。しかし教会はとんがった信仰によって発展していきます。日本キリスト教団に創価教会があってよかった、そんなふうに神様に言ってもらえるように、私たちは出る杭となって信仰の上に固く立って、世界の教会の発展のために貢献していきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちに与えられました信仰を強めてください。あなたが事前にご計画を私たちに知らせてくださり、それが実現するという確信を持って毎日を歩み通すことができるよう助けてください。あなたのご計画は私たちの常識では到底推し量ることのできないものです。その確信に立ったとき、周囲に波風を立ててしまうこともあると思います。しかしその憎しみに耐えたときに、あなたは御業を成してくださいます。私たちの社会にある多くの教会が発展のきっかけをつかめずに困っています。まず私たちが先頭に立って、確信に立って、憎しみをも乗り越えて忍耐してあなたの教会を発展させることができるのであれば、ぜひその道にお仕えしたいと願っています。どうぞ私たちの心の内にイエス様と共に歩むことの素晴らしさ、イエス様が支えてくださることを体験することの素晴らしさを心に植え付けてください。そして支え合いながら共に歩むときに、共にあなたの御業を見涙することができるように助けてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。